皆さんこんにちは。株式会社フィクサーの松岡です。よろしくお願いします。本日は数ある有意義なセッションの中からちょっとこのよく分かりにくい抽象的なタイトルのセッションにご参加いただきましてありがとうございます。我々フィクサーはですね、クラウドボーンのベンチャーということで Azure を一生懸命、日々やってる会社なんですけれども、実はこのスポンサーセッションもですね、タイトル、こんな抽象的にしておいて、実は直前まで日々新しい事例が生まれているので、皆さんにですね、何をお伝えしようかなとこう迷い直前まで調整していた結果、ちょっとこのよくわからないタイトルなんですけれども、皆さんおそらくですね、ウェブで更新されたこちらのタイトルに期待して、お集まりいただいたんじゃないかなと思ってます。後ほどご紹介しますけれども、スクエアニックスの、トッププロデューサーであります安藤さんをお迎えして、マシンラーニングでマネタイズという内容で、お話をしていきたいと思います。で、我々フィクサーなんですけれども、クラウドコンフィグという Azure のフルマネージドサービスを中核としておりまして、おかげさまでですね、一昨年昨年と、Azure のパートナーアワードを、いただいた会社でございます。で、結果的に、今日何をお伝えするかというとですね、こちらに立っておりますのが、ありがたいことに、今年 MVP を Azure の MVP をいただきました檜山ですけれども、まあ、彼が、Azure で日々、研鑽しているマシンラーニングを使ってですね、安藤さんのプロデュースするタイトルをいろんな解析をかけてですね、皆さんにお伝えすべき、素晴らしい結果が出ましたので、その内容をプレゼンテーションさせていただきます。
はい、それでは弊社のフィクサーでの Azure マシンラーニングの分析事例として、スマートフォン向け RPG の聖剣伝説ライズオブマナーのユーザーデータの分析について結果が出ましたので、その事例について紹介させていただきます。ちょっと紹介させていただく前に少し連絡がございます。と、事前に席にアンケートと個人情報の取り扱いについての資料を配布させていただきました。で、お手数ですが、これをご記入いただいて、アンケートも感想を ご記入いただいて、でセッションが終わりましたら入り口にいるスタッフにお渡しいただけないでしょうか。よろしくご協力よろしくお願いいたします。はい、で今回スピーカーを務めます檜山正幸と申します。と、普段はマイクロソフト Azure に関わるシステムのアーキテクチャ設計や実装、あと構築も行っております。で、最近ではクラウドの運用設計とか、あと動画ソリューション、 IoT ソリューションで機械学習、今回の機械学習と様々にメインをやっております。で、 Azure に関する記事や講演も頻繁に行っておりまして、でその成果が認められて、今年の1月に Azure の分野でマイクロソフト様から MVP を受賞させていただきました。で、今回紹介する内容の概要についてご説明いたします。で、今回ですが、聖剣伝説ライズオブマナーの各ユーザーのパラメーターですね、例えばレベルとか経験値とかお金で、あとゲームにありがちな SR の武器、スーパーレアな武器をいくつ持ってるか、そういったさまざまなパラメーターをもとに、このユーザーがもうすでに、まだプレイし続けているアクティブユーザーか、それとももうやめてしまった、2週間以上ログインしてない、やめたと判断された離脱ユーザーかを Azure マシンラーニングで分類するっていうことをやりました。その結果についてご説明いたします。まず分析対象になる聖剣伝説ライズオブマナーについてご説明いたします。この聖剣伝説ライズオブマナーですが、スクエアエニックス様から2014年の3月にリリースされましてされたスマートフォン向け RPG です。で、本ゲームはもうスクエア様の大人気の聖剣伝説シリーズの最新作で、ユーザー登録数はもう200万人を超えております。で、弊社フィクサーではこれのサーバーサイトの開発と、あとサーバーのシステムの運用監視を行っております。で、本ゲームのユーザーパラメーターには、例えばこの経験値とか、あとレベル、あとコイン、ルク数とか、あとフレンド数の上限数とか、いろいろありましてございまして、で SR の武器の所持数やウルトラレア その武器の所持数とか、さまざまなパラメータがあります。で、もちろんこれ以上にもさまざまなパラメータがあるのですが、今回分析対象にしたのはこのパラメータになります。このパラメータからこのユーザーがアクティブであるか、それとももうやめてしまった離脱したユーザーか をこう分類するという分類器を Azure マシンラーニングを使って作成いたしました。 じゃあそもそもAzureマシンラーニングとは何かについて簡単にご説明いたします。Azure マシンラーニングはクラウドプラットフォームサービスであるマイクロソフト Azure のサービスの一つで、機械学習のプラットフォームを提供するサービスにあたります。でこのマシンラーニングを使えば統計分類とか、あと回帰分析とかクラスタリングとか、そういった基本的な分析からそれらを応用したアノマリ検知や、あとリコメンドエンジンの作成、本当にあとテキスト解析とかも、まあ本当にさまざまな分析が行うことができます。で本サービスの良いところは、実は高度な統計知識を必要としなくてもある程度分析できてしまうというところが本当に Azure マシンのいいところです。正直申し上げて、私大学で統計学をやっていたとかそういう人間ではなくて、そういった人間でもなくても、その統計分類とかクラスタリングとか簡単にできてしまうのがこの Azure マシンラーニングになります。で今回使ったのがこの統計分類という、分析手法を用いて、そのアクティブユーザーと離脱ユーザーの分類器を作成いたしました。じゃあその分類器について説明したいのですが、その前に、じゃあ統計分類ってそもそもなんだっていうことで、簡単に銀行の予信判定を例にとって説明させていただきます。例えば銀行にお金を貸してくださいっていう人が来た時に、不動産資産が3000万円、借金がなしっていう人は、これはすごい安心しても大丈夫だということで、人間が OK とお金を貸しても大丈夫と判定しました。それに対して不動産資産なしで借金3000万の人は、明らかに NG だと、危険だということで、これはお金貸してはいけない NG と判定しました。これらは人間が判定したものです。じゃあ統計分類は何をするかというと、この不動産資産が1000万円、借金が3000万円の場合はを機械にやらせることができるのが統計分類にあたります。具体的に何しているかというと、この前半 の、 その OK、NG、 人間が判定したこのデータを訓練データとして分類器に渡すと、その分類器が学習するイメージですね、学習するイメージで判定式を算出するんですね。そうするとその判定式に従って、不動産資産1000万、借金3000万の時は OK or NG を算出するイメージになります。でこれはあくまで本当にイメージです。統計学んでる人から見ると何言ってんだってなるかもしれないですけど、本当にイメージなんですけど、イメージとしてはこの式を算出するのが統計分類で、不動産資産と借金を代入するとこの Z の値が出ます。この Z が1から0の値の範囲で算出するというイメージで、例えば 0.5 以上であれば OK、 お金貸して大丈夫、 0.5 未満であると NG、 お金貸してダメっていうふうに出しているのがイメージが統計分類にあたります。もっと複雑です、本当は、はいはい。で次なんですけど、今回統計に使ったデータのフォーマットはこのようになっております。で基本的な RDB みたいな感じの、そのカラムデータになります。でデータとしては左側の列にユーザーパラメーターがあって、で行ごとに各ユーザーのパラメーターが入っているという状態になります。で一番右にタイプというカラムがございます。でこれは何を表しているかというと、ユーザーのステータスということで、アクティブか、まだゲームを続けている人か、それともスリープっていうのは離脱したユーザーか、もうやめてしまったかユーザーかを表すのがこのカラム、タイプのカラムになります。アクティブユーザーは3万件、離脱ユーザーは3万件、アクティブユーザーは無作為に、離脱ユーザーは最新の離脱したユーザーを抽出して合計6万件で分析を行いました。このデータを Azure マシンラーニングを使って分析いたします。これが Azure マシンラーニングのポータルにあたります。 Azure マシンラーニングだと、さまざまな分析アルゴリズムがあらかじめ提供されているので、この左にあるものをドラッグ&ドロップして配置していきます。でその後にこの配置したモジュールごとを線でつなぐことで、簡単に分析ワークフローを実現、定義することが可能になります。これちょっと簡単に見えるんですけど、実際に凝ってやってしまうとこれぐらい大きくなります。これ実は一部なんですけど、これぐらいのかなりただ広いただ広いマップになってしまうんですけど、こんな感じで作成いたしました今回の分析。でというものも、今回やったのが分析アルゴリズムが非常に様々なアルゴリズムがマシンラーニングだと提供されています。 で、今回これが高精度になりそうだなっていうものを4つ抽出して、さらに4つで分類器を試作してみて、その4つの分類器が一番どれが一番高精度であるかで、一番高精度な分析アルゴリズムを使って分類器を作成するというプロセスを取りました。で、今回やってみたところ、でこんな結果になるんですね。これがおのおののアルゴリズムで、マルチクラスディシジョンジャングル、マルチクラスディシジョンジャングルとか、マルチクラスフォレスト、ディシジョンフォレストとか、あとマルチクラスニューラルネットワークとか、さまざまなアルゴリズムがあります。で、これ結果ちょっとすごい小さくて恐縮なんですけど、結果どういうふうに見るかといいますと、この一番上にあるオーバーオールアキュラシーっていうのが、正確度を表すんですね。例えばこれだと 0.9 に当たって1が最大なので、0.9 って結構いい方なんですね。こっちだと 0.94 なので、こっちの方が精度が高いということになります。左よりは。で、下にあるのが混同行列っていう呼ばれるもので、見方としてはこの左上がアクティブとアクティブなので、アクティブなユーザーをちゃんとアクティブと識別したパーセントが書いてあります。これだと 43.2% ですね、とかなり低い状態になってます。というのもスリープをちゃんとスリープって判定したのが 98.1% で、スリープというと離脱ユーザーですね。離脱ユーザーに関してはちゃんと当てるけど、アクティブは全然ダメっていうのがこれに当たります。じゃあこのおのおのの結果を比較してみます。比較するとどうもこのマルチクラスディシジョンジャングルが最も高精度です。オーバーオールアキュラシーが一番高いです。そしてこの混同行列を見ても、アクティブと正解したのが 86.5%、 スリープをスリープと正解したのが 95.4% と、合計すると、単純に合計すると、91% の精度で当てているということが分かりました。なので、このアルゴリズムを分類器使って分類器を作成して、で結果 91% の精度でアクティブであるか、それとも離脱してしまった、もうやめてしまったユーザーかを判定することが可能になりました。で、これがアルゴリズムの精度、実際アルゴリズムの精度の評価をしている様子になります。で、具体的に言うと、分析するデータの 75% を使って分類器を作成するんですね。その式を算出します。で、残りの 25% のデータを使って、じゃあ実際その分類器は正しいのかについて判定するんです。これがその判定している様子で、これが実際のステータスで、これが分類器が判定した結果になります。例えばここだとスリープ、本当はスリープで、実際分類器もスリープと判定した。ここはアクティブだけど本当にアクティブと、これ正解している、これをの 正解率を表したのがさっきの図に、図でお見せしたものになります。で、今回実現できたことなんですけど、ユーザーパラメーター、それこそレベルとか経験値、武器の所持数とか、そういったものから 91% の精度でアクティブであるか離脱したユーザーかを分類することができる分類器を作成することができました。しかも4つのアルゴリズムで分類器を試作してみて、最も高精度なものを選択したので、より高精度な Azure マシンラーニングで高精度な分類器を作成することができました。じゃあこれをどうやって応用するかというと、これ各ユーザーの各月のパラメータのスナップショットのデータを使えば未来予兆が可能になります。じゃあどういうことかというと、例えば来月ユーザーは大会するのか、それとも続けているのか、再来月はどうだ、3ヶ月後はどうだということを予測することが可能になります。じゃあ具体的にどういうふうにするかというと、これデータの持ち方として、基本的にさっきと同じです。ただ違うところ、さっきと同じように左はユーザーのパラメータ、その当月のユーザーパラメータとして、この右にあるタイプ、アクティブか離脱かを表すカラムについては、その次の月のものを訓練データとして渡します。例えば今年3月と4月のデータがあれば未来予測は可能です。つまりここに3月のデータを与えます。ユーザーのパラメータを与えて、で4月どうだったかをここに指定します。これは分かりますよね。4月このユーザーが辞めているか、それとも続けているかっていうのは分かります。で3月のパラメータも分かります。 で、この3月のパラメーターにちょっと今月も最後なんですけど、今月のデータを入れれば、その6月のデータが未来のデータが分かるということになります。これを使えば未来予兆が可能になります。じゃあ未来予測ができると何ができるか、ちょっと私なりに考えてまいりました。例えば今回分類、予想したのがユーザーのステータス、離脱したかそれともアクティブであるかを判定しました。でこれを来月のユーザーのログイン数とか、あと課金額とか、ちょっとえげつない値なんですけど、を予測してみた、予測できるような分析機を作ります。そうしたときに、例えばその分析機に与えるパラメータ、何に使うかというと、ゲームでよくあるのがキャンペーンなんですけどね、なんとかキャンペーンでやっぱりレベルが上がりやすくなったりとか、そのレアアイテムがもらえやすくなるとか、そういったキャンペーンがあるんですけど、それを打ち出すときに、じゃあこれをやったときに実際どういう効果が見込めるかっていうのに、この予測機っていうのは使えます。未来予兆が使えます。例えばレベルが上がりやすくなるようなキャンペーンをしたら、ユーザーのログイン回数は上がるのか下がるのか、 SR プラスの武器の獲得率を、そのガチャの確率を操作して出やすくしたら、じゃあ実際来月の課金数は上がるのかと、実際にそれに試行した投資したお金に対してそのペイが返ってくるのか、そういった未来に対する AB テストを投入するデータを変えるだけでどんどん判定することができます。試すことができます。で今回ゲームの話をしてるんですけど、これはゲームだけではなくて、もちろん他の分野にも適用することができます。ということで、このような知見を持つ我々フィクサーというのは、機械学習のソリューションを非常に得意としております。ということで、もちろん開発、機械学習で一番重要になるのは開発初期のデータ設計なんですね。そのデータ設計に関しても我々今回知見がたまっていて得意としておりますし、あとクラウド環境でのサービス設計の支援も十分できています。でメインとしているのが、サービス稼働後のクラウド上でのサービスの運用保守そして監視は我々メインの武器としておりますので、それら包含して提供することができる、できます、フィクサーは。なのでぜひ機械学習のソリューションがありましたら、フィクサーまでお声掛けいただければということで、最後にちょっと営業をぶっ込みさせていただきましたが、私の説明は以上となります。
はい、マシンラーニングを使ってゲームのユーザーの行動を予兆するというところまでエンジニアの檜山がご紹介させていただいたんですけども、ゲームの制作開発運用に実際に携わっているという方はどれぐらいいらっしゃいますでしょうか。そんなにいいですね。ゲームに関わってらっしゃる方は、さっき檜山が言ったことは絶対ダメだっていうのをお気づきだと思うんですけど、予兆できて、じゃあこの人の当選確率を上げたら、離脱しないのかなんてやっちゃうと、これ多分ですね、お縄になっちゃうような、ちょっと法に触れるような、そんな解決は多分ダメです。ただし、ユーザーの行動からなんで離脱するのかというところを予兆するっていう武器を、トップクリエイターが手にしたときにどんな風にプロデュースが変わるのかというのを、スマートフォンゲームスマゲ革命家の安藤武平さんを、壇上にお招きしてお話を伺いたいと思います。安藤さん、よろしくお願いします。
どうも皆さんこんにちは、日本で一番マイクロソフトアジュールを使っているゲームプロデューサーの安藤です。よろしくお願いします。あれですね、4タイトルぐらいアジュールでクラウドコンフィグでやりましたね。開発中止したやつも含めると5タイトルやりましたね。はい、じゃあどうしましょうか。どんな話でやっていきましょうかね。檜山君にちょっとお願いして、ゲームの上マシンラーニングしたらどうなるかっていうことを出してもらったんですけど、やっぱ面白かったですね。これ結論から言うと、後天的にもうすでに最初から機械学習予想してないタイトルでも流し込んだらこれだけ出たので、最初から組み込むとかなりいい感じになるのかなっていうとこです。で僕はね、檜山君にオーダーしたのは、これからやろうってオーダーしてるのは、これ競馬新聞みたいになるかなと思ったんです。要はデータの集合体なんですけども、その勝ち馬投票権を的中させるために有用な情報ばかりが、そんなに技術的なリテラシーが高くない人でもちゃんと読めるようなものっていうのが出来上がったらかなりいいんじゃないかなって。まあね、競馬新聞って分かってる人からすればね、別に専門家じゃなくても おっさんでも全然使えて予測できるものだったりとかするので、こういうような数字みたいなものっていうのをどこにあるのかみたいな、あくまでエンジニアの立場で、まあ、こういうなんかいろいろつなげてみたらこういう計算式出ましたよみたいなことなんですけど、もっとこう芯を食ったデータって僕たちはこういうの欲してるんだけどみたいなことをリクエストして、でまあエンジニアの側からもこのデータってもしかしたらゲームを面白くするためないしはサービスを向上するために結構生きてるんじゃないですかみたいなことの提案みたいなことを今後ちょっとエンジニアの方からも積極的にするのが当たり前の時代にちょっとなってきたかなっていうのがこの2週間ぐらい彼とのやり取りですごく感じたことなんですね。
ありがとうございます、うん、それでちょっと、うん、もう急遽用意したスライドですけど、
そうそうそう、
ビジネスモデルっていうのがまずあって、皆さん当たり前ですけどボランティアで Azure 使ってる人ってなかなか少ないんじゃないかなと、皆さんビジネスでやってらっしゃいますと。でコンテンツデザインってものがあって、でお客さんを集客して何かのビジネスが生まれる。でそこに必要な、まあ、Azure だけではなくていろんなテクノロジーがあって、これを三位一体にしていかなきゃいけないと。でおそらく安藤さんが作られるタイトルっていうのはまあヒットしていくんですけど、なんでヒットするのかと。ただこうゲームオタクでゲームプロデュースでっていうだけじゃなくて、多分ビジネスモデルを作るところから考えてらっしゃって、でそこに対して、ヒットコンテンツがこう乗っかっていく、そこに我々フィクサーのテクノロジーがあるので、その Azure の上で、展開されるコンテンツのデリバリーもスムーズですと。オンプレミスの時代にあったようなサーバーが止まっちゃってお客さんが失望するみたいなこともありませんと。これがぐるぐるぐるぐる回っていくのが、まあ、安藤さんおっしゃるところの、ビジネスと、テクノロジーとコンテンツの三位一体かなというふうに思っています。
さらにちょっと分かりやすく説明すると、これゲームって、この3つがきちんと整ってないとダメなんですね。テクノロジーに突っ込むことを諦めた瞬間に表舞台からその会社は姿を消すんですね。ハードの開発をやめた瞬間にもしかしたらその会社の、技術力は下がってしまったかもしれないっていう事例が過去30年間40年間ぐらいであったりとかします。だから最新のものとかそれってまだ全然コモディティ化しないよねぐらいの状態からテクノロジーに突っ込んでいかないとゲーム開発って負けちゃうっていうのがあって、で当然ねビジネスモデルっていうのを考えないとこれちょっと矛盾するんですけどね、早すぎるものってなかなか売れにくいんですけど、最終的には売れるものにしないと、まあ、運営系のサービスは止まってしまいますし、兵糧がないとで、まあ、売れないとそもそも事業として認められないので、まあなんかやめといたらみたいな話になるので当然売らないといけなくて、で一番大事なのはまあプロデューサーがするとゲームの内容ですよね。面白くないと、あとサービスが快適でないとそもそもなんか何やってんのって話なので、まあ、この技術と、まあ、ちゃんと売り上げが立つかどうかっていうところとゲームの内容っていうのはきちんと3組になっていないとあんまりゲームのビジネスとしてはよろしくないんですよ。で僕は今日言いたいのはエンジニアの方すごく集まってるんですけど、このテクノロジーの部分をすごく担ってる人たちだと思うんですね。でもこうちょっとショッキングなこと言いますけど、これ分業だと思ったらこれから大間違いで、テクノロジーばっかり突っ込んでていいと思ってる人は多分これから死ぬと思います。本当に死ぬと思っていて、それをちょっと今日は伝えに来た。でその死ぬかなと思ったのはこのフィクサーとみんなとの付き合いで、このテクノロジーの領域からちょっとずつフィクサーの人たちって出つつあるんですよね。でなんで死ぬかっていう話をちょっと継続してすると、ゲームディレクターとかプランナーの、ね、領域でいくと、実はねつい最近までゲームディレクターとかプランナーもまあ、テクノロジーとコンテンツデザインのことだけ考えとったらよかったんですよ。でもねある日突然もうすでにうちの会社いろいろ見てたら、僕の目から見て主観なんですけど、はっきりしてるのはビジネスモデルを構築できるようなプランナーとディレクターじゃないと、主に運営系のゲームタイトルでは一流のディレクタープランナーとして認められないっていう状況になってきました。昔はですね、いまだにエンジニアの人ちょっと思ってるかもしれないですけど、ギークがお金のことを考えるなんてはしたないとか、あとディレクターとかプランナーはゲームの面白さだけ考えてればいいから売るっていうのはプロデューサーに任しといたらいいよみたいな、あとは営業さんに任しといたらいいよみたいな時代があったと思うんですけれども、なんでそれが可能だったかというと、こと家庭用ゲーム業界だけにフォーカスをすると、このビジネスモデルっていう部分をそれこそマイクロソフトさんであるとか任天堂さんであるとかソニーコンピューターエンターテインメントさん、古くはセガさんとかがエコシステムとして作っててくれたんですね。 つまりどういうことかというと、我々作り手っていうのは売価のこととか売り値みたいなことを考えなくても、まあ対策 RPG であれば8800円でしょうとか、ライトなパズルゲームであれば3800円でしょうっていう形でもう定価が決まってたわけですよ。だからビジネスモデルを作り手とかエンジニアが考えることなく、まあ、できたものをその流通に乗せて小売向けに売るっていうビジネスっていうのが過去25年ぐらい成立してたので、まあ、僕たちは考えなくてよかった。そんなこと考えてる暇あったら労働時間を短くしろとか、面白いゲーム の, あのアイデアを考えろっていう風になってたんですけど、まあ、ご存知のようにスマートフォンが台頭して、あのアップストアとGoogle プレイでインディーの人たちが参入してきて、でどういうことが起こったかというと、サンデープログラマーたちが僕らプロが作ったら2000円ぐらいの値付けでできるものっていうのを100円で売り始めたんですよね。99セントで売り始めた。で価格破壊が起こってしまって、どういうことになったかというと、皆さんご存知のようにほとんどのゲームが運営系はねフリーミアムになってしまったんですね。本体の価格付けというのがなくなってしまって、でその時にあの一気にですね、クリエイターがビジネスモデルエコシステムに守られていたっていうところがこう瓦解してしまって、自分たちで根付けを考えなければいけなくなった。なので今まで、いや面白さだけで、今まではテクノロジーだけですよっていうところで言うと、さっきディレクターとかプランナーの方がビジネスモデルを考えざるを得なくなってしまって、今や売るプランニングっていうのをちゃんと考えられるディレクターっていうのができてきたと。で多分これからエンジニアもそういう領域になってくるかなって思うのは、まさにクラウドみたいなのが進んでいくと、なんか俺たちやらなくていいことは全部クラウドでやってくれるじゃんみたいな、だからわざわざそのメモリの管理であるとかサーバー増やしてなんか費用対効果とか考えなくてもクラウドが全部やってくれるじゃんっていう時代に、まあ、なるし、そういう時代になると思って皆さん来てますよね。そうやって人がやってくれることを自分がやらなくていいじゃんってことになると、一見なんかこう縦割りになって、もう自分のこう行動を書くこととかそういうことに専業したらいいじゃんっていう時代が来ると思いきやなんですけど、まあ一気に誰でもですね行動を書ける時代が、逆に言うと低予算でできるっていう時代がやってくるので、さっき言ったアップストアと Google プレイができた時のインディーのゲームクリエイターが流れ出てきたみたいに、普通にバリバリ行動をすごく安価で書ける人たちが出てくるわけですね。でそれがゲームにおいてはライバルエンジニアになるわけですよ。でそのエンジニアたちってほとんどの場合、そのリードプログラマー兼リードプランナー兼もしかしたらグラフィックもやってる可能性があって、でゲームってまあ面白いもんで、お金かければかけるほど売れるもんではないですから、一人か二人が作ったって売る場合があるんですね。そういう時にまあ、すでに出てるかもしれないんですけど、コードを書いてる人間が2人ぐらいで作ったゲームっていうのが世界中を席巻して大きな売り上げを上げるってことになった時に、じゃあ企業に所属してるエンジニアって技術だけ見てたらいいのっつって、片や普通に売ってるじゃんエンジニアもって、売りながらどうやってそのやったらその運営のサービスも良くなっていくかっていうのもマシンラーニングとかでやっちゃうじゃんみたいな時代っていうのが来ると思っていて、まあ多分突然来ると思うんですね。5年前スマートフォン来た時、いつの間にかディレクターに売り上げを求められてる時代っていうのが5年後来ちゃったので、そういう時代が来るんで、ちょっとどこか分かんないんですけど、そろそろこの辺の垣根がなくなってくるんじゃないかなっていうのを、まあ、すごく思ってる。ゆえに、まあ、テクノロジーだけ見てるとこれから死ぬよっていう話っていうのをちょっと今日はそこだけちょっと伝えたいっていう感じで、まあ、ざっと説明するとこんな感じですね。
オフィシャルのセッションでね、死ぬよってちょっと言葉が不適切ですけどゲームクリエイターだけじゃなくて、実はもうね、日経さんの日経コンピューターみたいなやつでも、経営を説得できないシステムエンジニアは死ぬみたいなね、いや死ぬとは書いてないんですけど、これがダメだみたいなことの記事があって、やっぱりそのビジネスモデルを作って、そこに対する IT をどうデリバリーするかと、それが皆さんデベロッパーのミッションになっていくっていうのは、もうこれ時代的にもですね、まあ世間の風潮からも明らかかなと。で安藤さん、そこのマネタイズビジネスモデルをこう意識してヒット作品を生んでらっしゃるんですけど、昨日の基調講演で見させていただいたね、スクエニさんの最新事例ダイレクト X12 の暗い、皆さんご覧になりました？髪の毛一本一本全部ポリゴンにして人間の髪の毛の
本数と、ね、
はい、同じでっつってね、
あのクオリティで遊びたいね。
あれでもね、マネタイズ本当考えてますみたいな、あれ一本いくらの売りなんですか、スクエニさんみたいなね。
そう、今の時点で考えてないですね、はい、横にごっついパソコンがあったぐらいですからね、はい、
あんなグラフィックカードを積んだゲーム機が本当にリリースされるんですかねって、まずそっちから心配なんですけどね、ちょっと不適切だとごめんなさい、でそのなんかああいう最新のテクノロジーに絶対妥協しないぞと、もう面白くないことはやらないんだって言ってるスクエニのクリエイターたちの、まあ、アートな作品っていうのが一方であって、うん、それをきちんとビジネスモデルに落とし込んでね、
安藤さんみたいにこうユーザーのおもてなしを考えつつどう遊んでもらうとこうビジネスとして成立するかみたいなことをねずっと考えている人が、まあ、どんな風にそのイノベーションを作っていくのかと。でちょっとご存じない方に僕からご紹介させていただくと、安藤さんって iPhone のない時代からあのリールの iPod の時からあの中にゲームを作って、
クリックホイール付き iPod っていうので、はい、ゲーム開発した数少ないですよね、まあ、いないですけどねそもそもね、
は
い、
で日本人として初めて、まあ、世界で一番のタイトルを取った方でね、まあ、普通に考えるとちょっと、言葉不適切ですけど、あの気違いじみだというか、
あでもねそんなことしたの、クリックホイール向けの iPod のゲーム作ってる時は同僚からあの売れた後にいや本当に安藤さん頭おかしくなったと思ってましたっていっぱい言われましたから ね、
ですよね。
DS と PSP の全盛期だったん で、ね、なんかウォークマンみたいで、はい、安藤ゲーム作ってるぞみたいな、はい感じになったん で、
う
ん、
で未来を見すぎてそこに先走って売れたから死ななかったけど売れてなかったら死んでましたよね、
まああのはい、クリックホイールの iPod はゲーム機として全然爆発しなかったんですけど、それに電話の機能がついたのがスマートフォンだったので、さっき突っ込んどいたので一番先端に一番最初の時期から iPhone の開発に踏み込めたっていうのはやっぱりテクノロジーに突っ込んどいてよかったなっていうところでしたね。
そうですよね、今ねいろんなゲームがこうテレビ CM でバンバンバンバン流れてますけど、ミリオンアーサーもそういった意味ではスマホのね黎明期というか立ち上げ期に最初に出た大ヒット作品なんですけど、あそこに移行したイノベーションってはどんな感じで起こったんですか。
なんか平たく言うと今となって普通なんですけど、家庭用ゲーム機の演出を持ったフリーミアム のカードとかチャカチャの組み合わせのゲームがなかったので、まあ、誰よりも早く演出をしようかなと思っていて、でそれが今日のこう三位一体になるよっていうのが繋がってるんですよ。ミリアーサーのねいわゆるメインスタッフってもともとそれこそあれなんですよ、ファイナルファンタジーのリード背景アーティストとかそういう人たちがやってるんですね。要するにパッケージゲームのエコシステムに、ま、守られてた人が初めてそれから脱却してクリエイティブを表現したってことなんですけど、もう彼らがもう往々にして今まで売り上げのことなんて考えなくていいって言った連中がもう口を揃えてやっぱそういうことをちゃんと考えていかないとお客さんに対しての満足度が上がんないよねっていうサービスの話とかをもう一斉し始めたんですね、うん、やっぱり時期結構変わっていくかなっていうふうに思いますし、まあ、スクエアニックスはパッケージのゲームでも優秀な作品がいっぱいあるので、そこに携わっているクリエイターたちは引き続きビジネスモデルのことは考えなくてもいいかもしれないんですけど、なんかミリアーサーを通じたそのイノベーションっていうのはどちらかというとクリエイターの方にすごく起こったのかなっていうのがちょっと質問の答えとずれますけど、なんかそれがすごく印象的なプロジェクトで、そこからこのことをすごく考えることになったっていう感じですね。
そうですね、うん、ゲームから生まれたキャラクターたちがこう独立してというかテレビドラマの、ね、キャラクターにまで
ありました。実在性ミリオンアーサーも作りましたね、
はい、うん、安藤さんどこまで行っちゃうんだろうみたいな、ね、ところがあるんですけど、
そうあれもやっぱりちょっとゲームによった話でちょっと恐縮なんですけど、スマートフォン向けの運営ゲームってねファンがつきにくいんですよ。なんでかっていうとパッケージゲームってエンディングまで遊んで大満足でやめるんですけど、運営系のゲームって大体飽きて やめるんですよね。で飽きてやめた時とジエンドって出た時のこうじわーっていう感じで全然ファンの付け方が違うんですよ。だからファンをやっぱつけないといけないなっていうのが実は運営系のゲームのミッションで、でファンつけるってどういうことかというとキャラと世界観を愛してもらうっていうことなので、そういう時に、まあ、ドラマであるとかアニメであるとか小説とかそれこそパッケージのストーリー型完結型のゲームとかっていうのがとっても良いので、まあ、それでまあその流れで実写がよかろうということでやりましたね。ファンはやっぱ増えましたけど、うん、
これゲームの制作に逆に関わってない人たちが皆さんが開発されているシステムだとかサービスだとかっていうことに置き換えてちょっと考えていただきたいんですけど、皆さんが作ってらっしゃるサービスにファンをつけると、まあ、ファンになっていただくと、でその世界観やキャラクターに愛情を持って長くそのサービスを愛し続けてもらうっていうことを考えたときに、安藤さんの取ってらっしゃるアプローチっていうのが皆さんの開発しているサービスにねどんな風に活かせるのかってちょっと想像してみてほしいんですよ。こう例えば、満を持してこうプロジェクト化されたものがシステム開発をしてローンチをして、さあどんどこいと Azure で作ってるから大丈夫だけど人が来ないとかね、全く売れないとか触ってももらえないみたいなことになった時にデベロッパーエンジニアの皆さんってどうします。おそらくプログラム書いてもどうしようもないですよね。人が来ないわけですから。 でそこをサービスとしてやっていくときに我々は安藤さんのようなプロデューサーで、うちの会社はゲームの開発だけやってるわけではなくて、発表しようかどうしようか直前まで調整していた IoT のシステムなんていうのは、まあ、家電メーカーさんのですね、ビジネスオーナーの方と一緒にサービスを作ります。でこれをですね、まあ、マーケティング的な言い方になってしまって恐縮なんですけれども、ビジネスディシジョンメーカーみたいな、こうビジネスのオーナーに対してこんなテクノロジーがあるんですけどもどうしますかとか、逆に BDM からこんなことやりたいんだけどテクノロジーは可能なのっていうことをこう常に問い続けられる、問いかけられるのが我々フィクサー で安藤さんも本当に誰もやってない時から iPod でゲームを作ったり、誰もやってない時からスマホにこう特化してね、やってらっしゃるような方で、このイノベーションを追い求める人たちに対してテクノロジーで答えていくのが我々エンジニアの仕事かなというふうに思っています。で皆さんが作ってらっしゃるサービスシステムをですね、本当に人を魅了するようなサービスに進化させる、その先にマネタイズがあるんじゃないかなと。でこうやって一緒に登壇させていただいている檜山もですね、淡々と喋ってますけど、マシンラーニングをですねこう習得して解析をしてデコードまでに何とか数値を取って結果を出せみたいなことを多分言われた瞬間えって思ったよねえって思ったんですけど、その先に新しいゲームプロデュースがあると思ったら我々フィクサーやるんですよ。でそのために Azure っていう武器があるんですね。例えばオンプレの時代にその解析をしたいから膨大なデータをぶっ込む箱を作れっていうともう間に合ってませんでした、実は2週間でやったので。でもそれをそんなことができるんじゃないかっていう安藤さんの発想と、我々そこちょっと結果を見てみたい、でその先に未来があるかもしれないって思った時に、じゃあやるぞ、でそこで Azure が出てくるわけなんですね。でこの Azure、 もう無限のリソースを誰でも今日から皆さん明日からでも使えるリソースを持って、でさらにそこを使いこなすにはじゃあ最初取っかかり何やったらいいのというところをご支援しているのが我々で、まあ、こういう安藤さんをはじめいろんな企業のですね、ビジネスディシジョンメーカーに対してテクノロジーどんどんどんどん進化している Azure、 こんなことができるんじゃないですか、いやそれはプロデュース的にどうかなと、じゃあこんな方法だどうかなと、でそれを三位一体となってやっていく、これがまあクラウド時代のサービス提供のあり方かなとフィクサーは考えています。
営業ですね。
営業します
なんていうか、そういった意味ではフィクスはすごく組んでて面白くて、僕は檜山君に何を言ったかっていうと、もっとエンジニアもお金のこと考えてよって言ったわけですよ。そしたら嫌ですって言わずに頑張って考えますっていう環境が整ってるっていうのがフィクスさんのいいところで、でまあ IoT 全盛の中しばらく皆さんもすごく大きい企業から大量の大きいバジェットで発注されて、自分の書いてるコードっていうのがその発注の分のお金のどのぐらいを占めてるかっていうのが分からない状態みたいなのもあるかもしれないですよね。数十億数百億のプロジェクトであれば、自分の書いたコードっていうのがそのうちの N 億円 N 千万円なんだろうみたいなって結構分かんないと思うんですけど、こういう感じでだんだんだんだんそれが一段落すると、誰でもこういうの活用して誰でもコードを書きながら売り上げを立てていくってことになるので、なんか自分の書いたコードとか分析したその施策っていうのが具体的に売上にこれだけ反映しましたっていう時代が来ると思うので、プログラマーの査定にどんだけ売上に貢献したかみたいなのが結構リアルに入ってくるんじゃないかなと思ってて、今全然入らないんですよ。すごく作ってくれてありがとう、バグを取ってくれてありがとう、納期に間に合わせてくれてありがとう、だからお給料あげるねみたいな話があって、プログラマー的には自分的にはちょっともうちょっと綺麗なコードを書けたのになって、まあユニックス時代の人とかは言ったりとかするんですけど、そうじゃなくてこれからは君がマシンラーニングでこう手掛けたものってこれだけサービスを向上させてお客さん喜ばしたから、それに対しての評価だよ、その分の分析とその分のコードだよみたいな時代に多分なってくると思うので、だからお金にこうお金のこと考えるとか売上のこと考えるっていうのをあんま悪と思わずに、まあ、汚れたものと考えずになんかこう取り組んでいければなと思っていて、その一番最先端のこうやり取りができるのがフィクサーなんで、僕もちょっと気に入って出入りしてるっていう感じですね、
うん、今の聞くとなんか分かんないですけど、うちの会社の何でしょうかね、賃金体系を変えてインセンティブ開発とかやった方がいいんですかね。
いやそれはちょっとね、すごく殺伐としそうなの で、
ね、危ないですね、死ぬより危ないですね、
うん、ただそういう軸ができてきても面白いかなと思うし、そうなるんじゃないかなと思ってんです。マシンラーニング結構そうで、未来予兆するよ、ああ面白いねって、こういうサービスやるよみたいな時に、あ当たったねっていうのは結構今までにないやり方かな、アプローチかなと思ってるので、もしかしたらそういう軸があってもいいかもしれないですね。
そうですね、インセンティブ開発はちょっと冗談なんですけど、うん、 まあ、こんな公の場でなんですけど、うちいわゆるシステム業界にありがちな人気ビジネスみたいなのはやんないって言ってるんですね、うん、つまり 1mm が何万円でみたいな、何 mm なのでおいくら万円いただきますみたいなことはちょっとやらないと宣言していて、なんでかっていうと、じゃあ今回こういう機会をいただいてマシンラーニングを勉強してゲームユーザーの挙動を未来予兆してみましたって言ってる檜山と、それをやる以前の檜山って値段つけられないですよね、
うんうん、
安藤さん、その前後でいくら価値が上がったかって計算できます？
いや、できないですね。
できないですよね、うん、でここにいらっしゃる皆さんもですね、Azure を使って、こんなことができるようになったと、で新しいテクノロジーを自分の手にされて、まあ、発注者ですね、決裁者というかプロジェクトオーナーに対してこんな価値が、生まれましたよって言った時に、自分の価値がいくらになったかってなかなか試算しづらいと思うんですよ。なんかわかんないですけど、例えば、1mm そうですね、100万円で働いてましたって言ってた人がこれできるんだから来月から、1000万円でお願いしますとか言っても、こう言われた方も意味不明だし、言ってる人もちょっと自分でもねよくわからないみたいなことになって、どんどんどんどん価値は上がっていくと思うんですね。でその価値を今度こう何に変えていくのかと、じゃあそのビジネスインパクトとして、このデベロッパーが参画してくれたプロジェクトはうまくいくと、ビジネス的にもうまくいくと、じゃあまた新しいチャレンジができると、そういう循環を、コンテンツのアイデアとテクノロジーの進化でぐるぐるぐるぐる回していくと、そこに関わっている人がみんなハッピーになっていくんじゃないかなと、そんなふうに思うんですね。で特に、今日ご来場の皆さんもそうですけれども、特に最近新卒で入社してくるような若い世代の人たちはお金じゃないんですみたいなねって言っても、お金いらないって言ってるわけじゃなくて、やりがいのある仕事をやりたいんですと。でそのやりがいのある仕事ってなんだって、こう成果が見えるとかね、分かりやすいとか、自分の作ったシステムやサービスが本当に知名度を上げて人々に受け入れられてる、でそんな実感を作っていく PDCA をコンテンツのプロデューサー、ビジネスオーナー、テクノロジーを担うデベロッパーが一緒になって作っていけると、まあ、その先のサービス、その先の IT があるんじゃないかなと思います。
なんかエンジニアがね、どうやってキャリアを終えていくのかみたいなこともちょっと考えたいと思うんですけどね。現役でずっとコードを書き続けたいんだって言っても、60、70になってくると書ける人もいるかもしれないですけど、なんかね、若い人がどんどんこう檜山君みたいなのが入ってくると、どうしてもね、若い方がすごいんじゃないかなって思っちゃうっていう時に、ずっと一生通用するっていうのが、俺の考えた未来予兆の仕組みとか、俺の考えたこの新しいサービスの仕組み、つまり競馬の予想の達人ってね、おじいさんになっても重宝されますよね。若いからいいっていうわけではないですよね。そういうことができるっていうのも一つの価値なんじゃないかなと思いますし、行動をこう書き続ける現場にこだわってるって人って、見てるとやっぱだんだんだんだん待遇が悪くなってくる人っていうのも正直多くて、それに対してなんとかならないかなっていうのは、技術のわからないプロデューサーの僕からしてもそうなんですね。その時にエンジニアの新しいバリューの付け方みたいなのを積極的に今から考えておくことで、まあ、30代ぐらいまではいいんですけど、40代50代60代のエンジニア人生みたいなのをどうデザインしていくかみたいなのにつながっていくんじゃないかなっていうふうに思っていて、そういうのをちょっとフィクサーと今ちょっとやり始めようかなっていうふうにしてるっていう感じですね、今日現在ではね、うん。
本当に新しい技術を使って新しい作品をね、どんどんどんどん生み出していただいて、Azure を手にするとこんなことができるんだっていう未来をね、一緒に作っていきたいなと思ってます。そして我々はですね、その未来を作るせっかくのサービスが、止まってしまったら、落ちてしまったらもうどうしようもないので、その意味でファンをユーザーを裏切らないような運用っていうのをね、100% 止まらないってことを技術的にどう解消するのかっていうところを突き詰めてね、やっていきたいと思ってます。今日こんなセッションでお送りしたんですけれども、実は檜山ですね、昨年のデコードに参加して皆さんと同じ、まあ、聴講席側にいて、来年この舞台に立ってセッションやってやるぞと思ってね、今日夢叶いましてちょっとお話をさせていただきました。で我々くどいんですけれども、こんな安藤さんのようなアイデアと情熱を持って何かやりたいという人たちに、クラウドコンフィグというクラウドの運用サービス、Azure の開発をですね、提供している会社でございます。で本当にいろんなチャレンジ、いろんなチャンスが集まっている会社なので、フィクサーに興味を持った、なんか仕事発注したいとかそういうことも大歓迎ですけど、そうじゃなくてフィクサーでちょっとなんか一緒にビジネスやってみたいなとか、まあ、もっと欲張って言うとフィクサーでちょっと働いてみたいなという方がいらっしゃいましたら、ぜひホーム ページを訪れていただいてですね、簡単にお問い合わせください。
なんか出会いがね、あるフィグスは結構面白い人出入りしてて、テレビの放送作家の人とかも出入りしてて、で僕も単純に遊びに行ったりとかするんですよ。だからフィグスは結構そういった意味での交流サロンみたいになってたりとかもするんで、こういうのが起こそうってするときに出会わないとダメじゃないですか、どうしたらいいかってときに。だからフィグスが来ると僕いますし、その時にまた雑談とかも結構できたりとかすると思うので、まあ、そこもなんか結構おすすめだったりとかしますね、うん、それなんか会社の垣根越えてこうやっていかないとちょっと勝てない時代が来るかなと思ってるんで、僕もあんまりそういうの垣根意識せずに出入りしてるって感じです。
長らくお付き合いいただきましてありがとうございました。ちょっとセッションのタイトルと内容に見合ったかとか、こんな話期待してたのにって来ていただいた方にちょっと内容そぐわないところもあったかと思いますけれども、ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。